ワクワク子育て。子育てイベントカレンダーで最新情報をゲットしよう。子育てカフェ月1回無料要予約。保健師や児童発達の専門家などが対応します。お気軽に。日時11月19日金曜日10時から12時まで。場所まちづくり交流センター。協力 NPO 法人ペアレントネットワーク。駐車場は役場もご利用ください。状況により電話相談に変更する場合があります。問い合わせ役場子育て支援課子育て支援係。電話 096-293-5981。 保育園の一時預かりを活用しよう。リフレッシュにも使えます。コロナ禍で外出ができず家の中で子供とずっと二人。私もちょっと疲れちゃった。たまには保育園に預けたら。保育園に通ってないけど預けられるの。保育園の一時預かり。在宅で子育てをしている保護者が病気や冠婚葬祭、リフレッシュしたい時など町内の保育園で就学前の子供を預かる事業です。園によっては実施していない場合があるので各園にお尋ねください。一時預かりって助かるわね。やっぱりリフレッシュしながら楽しく子育てしよう。一時預かりのお問い合わせは町内の各保育園まで。学校での取り組みなどをご紹介。室小学校の児童が室小虎の巻を作成。学校から保護者に配れるプリントなどが多すぎて大事な情報が埋もれてしまい、すぐに知ることができないという声が多く上がっていました。学校の情報を1枚のプリントにまとめて知りたい情報をすぐに知ることができないか、室小学校の村田典子校長が児童会に相談したことがきっかけで室小虎の巻が誕生しました。先生たちや保護者の人たち、印刷業者との話し合いを重ね、タブレットのアプリを活用して作りました。児童を代表して、権藤ひなたさんと佐々木桃香さんが教育長に報告、PTA 会長と打ち合わせ、吉田先生と大事決め、印刷業者と打ち合わせの写真が載っております。問い合わせ役場学校教育課学務係。電話 096-293-3349。 アンカバーリング発見。大津町大津タウン国際交流員オースティン・ハインダインさん。大津町の国際交流員オースティン・ハインダインさんが町内の歴史的な施設を紹介するコーナーです。第10回は町指定建造物の五所原下猿渡六地蔵です。町指定建造物五所原下猿渡六地蔵。子供や村人たちを見守ってきたこの六地蔵は峠側に沿って杉水から平川に登る町沿いに立ち、六面の柱の上にある六地蔵です。碑文によると、昔この地に六地蔵が立っていたが、 平安時代に亡くなってしまったので、安永3年、1774年、宇野源兵衛という平川の庄屋が再建したとあります。この場所は火事が絶えなかったことから、御所原と猿渡りの中間に置かれたと言われています。オースティンさんの感想。私は日本に来て初めて6地蔵を見ました。6面それぞれに彫られている地蔵の顔や持っているものが違って、とても驚きました。表情がわかるくらい綺麗に残っているのはすごいことだと思います。私はアメリカで地蔵を見たことがないので、6地蔵などの地蔵はとても珍しいです。アメリカで地蔵に近いものといえば、キーパー・オブ・ザ・ブレインズといって、日本語では平原の番人と呼ばれ、自然への敬意と土地を守りたいというカンザス州ウィンチタ氏のアメリカ人の願いから作られました。御所原、下渡り六地蔵を見て、一日でも早くコロナが落ち着き、自由にお酒が飲めますようにと願いました。大津町地域おこし協力隊、地域おこし協力隊の家入り隊員、川野隊員の活動を紹介していくコーナーです。今回は第2回大津よかとこフォーラムを計画中の川野隊員に話を聞きました。地域おこし協力隊として活動する中で、今年で地域おこし協力隊となって3年目です。これまで大津町の町づくりを行っている団体や住民、行政などたくさんの人と関わってきました。皆さんと語り合う中で、大津町は町づくりに対して積極的でアイデアを持っている人がたくさんいると感じています。ただ皆さん自分の仕事を持っているため、町を活性化していくためには、アイデアをまとめて実現していく人が必要ではないかと思うようになりました。私の地域おこし協力隊としての任期は来年の5月までですが、協力隊を卒業しても継続して、まちづくりのパイプ役を続けていきたいと考えています。まずは地域おこし協力隊の活動として、皆さんと一緒にまちづくりについて考え、意見を交換し合える場を作っていきたいと思います。7月に開催した第1回大津町よかとこフォーラムに続き、年明けに第2回のよかとこフォーラムを予定しています。今回のフォーラムでは、より具体的な話題である空き家に焦点を当てて、皆さんと一緒に語り合う予定です。日時の詳細が決まり次第、広報大津や地域おこし協力隊の Facebook でお知らせします。第1回大津町よかとこフォーラムで、町づくりを担う団体とディスカッションしている様子が写真に写されています。